さあ FM 岩手大きの皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみおんちゃんことみおねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。と
こんばんは。
嫌ですな。
もう嫌なの何がよ。
9月30日です、
はい、
もう9月も終わりっちゅうことでもうね。
あ、それが嫌ですなーなの。
また刻一刻となんか寒々しい世界でね、足を突っ込みつつあるぞとどうしたらいいかしらね。
冬の楽しみないんですか。あ、みょんちゃんスキーとか行くじゃないですか。
スキーは行きますけど、スキーは大好きですけど。
わお寒い。
いや、おそらくみんな期待したと思うんでね。
うん、これ言うなって思ったでしょうね。
一応乗っかって言ってみましたけど、
うん、
あれはさ結構お金かかんのよね。
あ、うん、じゃあ財布が寒々しくなっちゃう。
そうなのよ、
うん
ね。まあ、懐はいつも寒いので私の場合はね、
年中ね、季節問わず、
うん、でもそれが一気にもう極寒地獄みたいになっちゃうからな。
あ、
うん、ただでさえ寒いのにどうしたらいいんだろうね。
どうしたらいいんだろうって。でもあの吹奏楽をやっていれば、
はい、
演奏会シーズンじゃないですか。
あ、そうですね、
この秋という季節、うん。
まあ、悲しいから私ほらそういうのではまあテンション上がらない人ですから
よくこの番組やってますね
ね、うん、
なんなら今日だって野球見てきたんでしょ。
ああ、今日、まあ、収録時点の、ね、9月22日はね、秋季高校野球のね3位決定戦と決勝戦のやつの私ね見に行きまして、なんなら9月30日でしょ今日、
はい、
10月になると国体始まるでしょ、
うんうん、
高校野球あるわけだ、
はあ、
これすごい学校がどがどが来ますから。
なるほど、
ね、今年の夏に全国でベスト8になってるの皆さんと、
うん、
そしてベスト16で頑張った盛岡大学付属とね、
うんうんうん、
来ますから。
どうしよう、吹奏楽の話から離れた途端にみょんちゃんのテンションが上がってきて
本当に見たいのよね。
すごい、すごい現象を今私は見た気がします。
ですね、はい、来年からブラバンはベースボールっていう名前に変わるかもしれません。
あ、じゃあ無知の私にいろいろ教えていただく番組になる、
でも遠浅だから結局あんまりネタはないみたいなね感じになって、変えながらやっていくっていうことで。
あ、手を変え品を変え
、ねうんね、いつかまた一瞬回って吹奏楽に帰ってきます、うん、
忘れた頃に、
ね、じゃあそれまで皆さんごきげんようと。
あららら、ダメですよ、ゲスト来てますから今日もね。
あ、そうですね、
はい。今週は盛岡ウィンドアンサンブルの及川和志さん、高橋英一さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
うん、ありがとうございます、来ていただきました
。雨の中すみません、
ね、なのに野球の話ばっかりしてす
みません本当ですよ、うんね、何しに来たんだろうですよ。
こっから切り替えます
なるほどね、
最初からやるよって話ですけど今週こういうメンバーです。
ブラ
バーン。盛岡ウィンドアンサンブルさんはおよそ1年ぶりの登場ですねと。
わ、うん、
プラバンファミリーの仲間入りと。
そうですね、
ということでおよそ1年10ヶ月後ぐらいですか、う
ん、
に開催されるプラバン500回記念プラバンのスペシャルコンサートにはぜひご参加くださいというような形になってくるわけでありますけど、
半ばキョトンとされてますけれども
まだ我々の妄想段階ですからね。
そうなんです、
はいね、皆さんはだいたいどんなサイクルで活動なさってるんですか、日々は。
そうですね、キャラホールというところでですね、あの練習を平均すると週1回ぐらいですね、
まあ、週1回ですね、
はい、ははは、平均するとっていうのはなんかその時によって変わるよっていう感じですか。
やっぱり演奏会近くなると回数を増やしたりするということになりますので、
時期によって、
はい、だいたいあれですか、年間通じての演奏活動の機会っていうのは何回ぐらいあるんです。
はい、まずこの秋の演奏会というのが一つと、はい、それからコンクールの方には参加しておりませんので、
ね、
冬のアンサンブルコンテストのこちらの方は、毎回出たいなと思っております、うんうんうん、まあ、去年も出させていただきました。
ああ、そうですか。秋冬なんですか、じゃあ皆さんのメインの活動の時期っていうのは。
まあそうなりますかね、
うん、
まあ、あのとりあえずあのこの演奏会をの一番 の、 あの目標にしまして、
はい、
まあ、それに向かってまあみんなで頑張りましょうよという感じで、まあ、なかなかなんて言うんでしょう、まあ、仕事だったりいろいろ事情があってなかなか集まれないもんですから、とりあえず目標だけ設定しといて頑張るよっていう感じでまず やってるような感じですね、はい、
だいたいじゃあ、まあ、演奏会があってでアンサンブルコンテストが終わって、うん、そうするともうあれですか、次の次回の演奏会に向けての練習がじわじわとこう始まる。
そうですね、
そういう感じで、
だらーっと何やる何やる何やる何やるっていうのをしばらく繰り返して、まあ なんとなくの形がこうできているような感じですね。
そういう時はいろんな曲をとりあえず合奏してみたりとかっていうやるんですか。これをやるというわけじゃないけども、
まあそんな感じですね、
う
ん、
やってみてどうだろう、ダメだこりゃとか、
まあ、そういうのがそういうことが多いですね。
そうなんですね。
まあ、あとはあのメンバーがどうしてもこれはやりたいっていうのがあれば、じゃあ頑張ろうかっていうのはありますけども、
まあいいですね、
それにはなんとかお答えしたいなと思うんですけど、どうしても無理なものは無理ですから、
まあね、その時は
その時はごめんなさいっていう感じですね、
はい、今だいたい人数はどれぐらいで、
今はだいたい20人ぐらいです。20人いるかいないかぐらいですか、大体。
正規のメンバーは、まあ、そうなってくるとね、できませんよっていう曲も、そりゃね、中には出てきますよという感じですから、でなんか先ほどね聞いたところではすごい団員がいますよと。
そうなんです
いう話でしたが、
もう若くてピチピチとした男の子なんですけどね。
あ、男の子、
ピチピチした男の子、ね、ちょっと私も期待してしまいましたけども、
ねえ、
いやミョンちゃんのために、あ、いやいや
なんで
若いんです、中学校2年生なんですけども。
若いですね、
はい、若いよ、もう若干通り越してる感じありますけどね、
もう打楽器とトロンボーンを両方ともこなすというスーパー中学生がうちの団員にいまして、
異色のなんか、ね、組み合わせというか、
なんか金管同士とか管楽器同士とかですらない、
私も盛岡ウィンドアンサンブルでは、まあ、演奏会ではまあいろいろとネタで司会でやるときにですね、やはりこのバンドのもう一つの特徴としては親子でやっているという団員が多いんですね、はい、やはりそのスーパー中学生のお父さんお母さんもやっぱり団員でいらっしゃってですね、やっぱりその DNA を引き継いでるんだろうなということを感じるスーパー中学生です。
やっぱ親がやってるとね、
はい、
ちっちゃい頃から見てるから。
そうですね、
ね、でも才能とかはね、そういうのはあんま関係ないのかしらね、やってみてダメだこりゃっていうあるかもしれないし、ご両親がトロンボーンとパーカッションとかそういうことなんですか。
両親は
ホルン、お母さんがホルンで、
はい、
あのお父さんがチューバで、
どうして違うのに言っちゃったんでしょうかね、
まああと、まあ、お兄さんお姉さんいるんですけども、
あ、ご兄弟がいて、
まあみんなやってるんですけども、とりあえず父さんとお母さんの楽器はダメだと、やらんと。
あ、本人がですか、
違うのにする、
なんですかね、反抗期かな、なんだろう
という感じだったようですね、
トロンボーンとパーカッションね、どっちがメインとかってのあるんですかね。
まあ打楽器のやってる私としては打楽器に専念してほしいというか、打楽器が足りないんで、でも彼は本当にやってくれてるんですよね。鍵盤楽器は本当にピアノも弾けて得意なもんですから、ただやっぱり学校の方でトロンボーンということでしたので、どんどんトロンボーンがもう見事に上達してるんですよね、
学校ではトロンボーン吹いていると。盛岡ウィンドさんではどっちメインなんですか。
どうですかね
迷うぐらいどっちもやってる
もう あれですね、いいように使っていると、
あ、その表現いいかもしれない、まあまあ、親公認かどうか分かりませんけど、
まあ、大人の都合に振ります、ね、そんな感じだと思います、
まあ、今回のメンバーでも一番若い団員ですから、
そりゃそうでしょうね、
目立つと思います。
うん、
まあ、去年ももちろん目立ってましたけど、はい、
あ、去年からいる、
はい、
あ、そうなんですか。
いわゆる2世グループ世代というんでしょうか、そこがどんどん活躍していけるのもこのバンドの特色じゃないかなと思っております。
年齢層が広そうですね。
そうですね、
実際希望する下はどこまで入れるんですか。
いや、まあ、
いや、希望があれば
受け入れるわけですか。
ただしあのお父さんお母さんの
言う、そうですね、
あ、そうですよね、
未成年ですからね、
許可は得てきてね、
まあ、そうですよね、どうしてもね練習も夜とかなるですもんね、外そこのね行き帰りとかちょ
っと、うっかりスーパー幼稚園児とかも、
スーパー幼稚園児入ってきたら一大
事ですね、ホテ来たとかでめちゃくちゃスネアうまいとかっていうの
でもですね、昔やっぱり、まあ、あの盛岡ウィンドアンサンブルでは前も定期演奏会、まあ、十何回やったんですけども、その頃はですね小学生で本当に大人顔負けの演奏した子が、やっぱり2世だったんですけど、子供がもう出た時にはびっくりしましたね、 10年前なんですけどね。
じゃあ今は大人になって、
ね、そうですね、今はしっかりとプレイヤーになって、
なんか発掘してるんじゃないですか、盛岡ウィンドさんが。
なんかね、
この辺 の、 そのスーパー子供たちを発掘してるんじゃないですか。
発掘しても先に囲っちゃってるみたいな
ね。ねえ、
あの大体あの踏み台にしてされたのみんなその子供が我々踏み台にしてこう上がっていく中
で、ね、広い世界へ、
ね、まあ、それはそれで、ね、いいことですよね、いやいやすごいことですな、ね、
養成所みたいな感じしてきましたけど
このバンドはやがてもうそういうね、かつてスーパー中学生でしたみたいな人たちがいっぱいわんさかとね集まって、どんだけ埋めんだこれと、
スーパー大人たちになっちゃう、
ね、なるでしょうか
でも今回昔のスーパー小学生が今回出てくれるので、
あ、そうなんですか、
はい、あ、そうなんですか、
トランペットにですね出てくれるんです、ぜひ見に来ていただきたいなと思って
、ということですから、
はい、
期待しましょう、
はい、
でその演奏会の話は後半で、はい、今週は盛岡ウィンドアンサンブルの及川和志さん、高橋雄一さんをお迎えしておりますよと、
はい、
いうことで盛岡ウィンドの秋の演奏会がありますよと、
うん、
すいません私秋の楽しみを一つ忘れておりましたと。
そうですよ、
ありましたと、
うんうん、
落ち込んでる場合かと
自分に怒ったの今、
カツを入れました、
うんうん、
はい、さあこれはいつどこでやるんですか。
来月ですね、10月15日土曜日、
はい、
都南文化会館キャラホールで、
はい、
会場5時、開演5時半でございます、
はい、入場料などはどうなってますでしょうか、
はい、前売りは300円、当日500円、小学生以下は無料となっております、
はい、
しかしですね、フェイスブックですね、この盛岡ウィンドアンサンブルのフェイスブックを見たとか、
はい、
それから、一応マシェリーさん、それから、市の広報さん、それからアキュートさんの方にも、うん、案内をさせていただいておりましたので、これを見ましたよって言ったらば、うん、当日来ていただいた方も前売りで寄らせていただきますのでよろしくお願いいたします。そしてここでですね、
はい、
この番組に出たということで、
はい、
このブラバンさんを聞いたという、ブラバンを聞いたということも前売りにしたいんですがよろしいでしょうか。
あ、それは我々は何もね、別に我々の何か収入が減るとかそういうことがあるわけでもないですからね、ぜひ、はい、あの使えるものは使っていただいていいんですけれども、うんうん、果たしてそういう人がいるのかどうかっていうのがかえって私は心配なんですけれども、私どもとしても非常にありがたい。
はい、
いいですね、当日500円のところそういうふうに言えばね、
うん、
前売りの300円で入れますよと。
200円違いますからね。
違いますよ、
うん、
どうする200円で、
どうしよう、パンとか買う、
パンとか買う私は飲み物でじゃあね。
あ、そうですか。
お釣りも出てくるね。
そうですね。
はい、
なんだその話。
さあ演奏会です。
はい、
どんな内容でお送りしますか今年は。
ですね、まあ、あの二部構成で、やります。
はい。
で、あの、第一部がですね、先ほど流しましたアルセナール、あとはバンドのための民話、伝説のアイルランドなどの、あの吹奏楽のためのオリジナル曲を中心に、演奏します。
はい、
2部は、今度は打って変わって今年の大河ドラマの真田丸のテーマ曲とか、あとは今流れているディープアップルメドレーとか、あとは、スターウォーズエピソード7フォースの覚醒の音楽やら聞いたことのある曲を、演奏したいと思ってました。
スターウォーズなんてフォースの覚醒は最新作ですよね。
そうですね、
うん、私も見ました。
そうですか、
はい、昨年末、
うん、
一人で、
おお、いや、しっかり受け止めてきたんですね、一人で。
受け止めたはずなんですけれども、
みおちゃんのフォースは覚醒したんですかって、こういう使い方するんですかわかんないで言ってますけど、
まあまあ、おおむね使い方していいんじゃないですかね。
そうなんですか、
う
ん、
私ではもうどっちかというとダークサイドに落ちてるんでね。
あ、そうなんですか、
はい、
ちょっと何言ってるかわかんないんですけど、
分かんないだろうなあなたには、ほんとこういう話できないから困っちゃうよねあなたはね。
でもなんかその第2部のプログラムも、まあ、ポップスっちゃポップスなのかもしれないですけど、おなじみの曲の中でもなんか骨太ないやつが多い感じしますね。ボリューミーと言いますか、こうガチッとしてると言いますか、
ね、
うん、
奏者としては大変なんじゃないですか、
ね、なんと言いますか、あの基本誰かがこれやりたいっていうのをやる方向でなんとかした結果こうなっちゃったっていう、でプログラム出来上がったら委員会これってあの本人たちが一番の困ってるような状況ですんで、まあ、それでもなんとかあの、 なんとかこなしたいかなと。
なんか力がつきそうですよ、ね、これこなせたらね、
まあ、なんとか練習しておりました、
はい、ね、乗せてしまったんだからやるしかねえ、
確かにね。
まあ、今日来てる指揮者の及川和志くんがこうまとめておりますので、みんな、まあ、ある意味みんなの意見をこう尊重しながら、本当に自由な雰囲気で選曲してるなと思っております。
なるほど。かと思えば何かいろいろとお楽しみ企画といいますか。
はい、そうなんです。そういったあの力作以外にもですね、
はい、
皆さんの耳を目を保養させるようなことを目的とした小芝居みたいな企画もですね。小芝居ってね、
こんなついてるところは何ともいいですね。
まあ、これは去年もやったりしちゃったんですけども、まあ、これはあの一応音楽的なものを、あの中心に選んでテーマにしてやりますので、これはぜひご来場いただいて見ていただきたいなと思います。
ちょっと想像がつかない、
音楽的な小芝居。
もちろん楽器も演奏しますし、もちろんセリフもありますし、ちゃんとストーリーがあるといったところが、まあ、それは延々と続くようなあの物語じゃなくて、まあ、4、5分で終わるかなといったようなところなんですけども。
なんか大変ですね、あの口って一つしかないのに、楽器も吹いてね、喋ってね、なんかえらい忙しいですよ。
みんなそういうのをですね、温かい目でそれをやる人たちを見守ってくれるというのがいいメンバー、あのいい団だなと思っております。私がやるわけではないんですが、
ぜひお客様におきましても、
うん、
温かい目で見守っていただきたいと、ね、頑張ってるんですよ大人も、ね、うんうん、時間ないところでね、
うんうん、
その辺をお汲み取りいただいて。
いきなり弱気じゃないですか
ね。私が出るわけでもない。
本当ですよ、うん、
かなり弱気です、はい、
いや、そんなこと言っちゃいけませんよ、うん、
それで先ほどの
そうそう2世のバンドって、ね、元スーパー小学生が出るんですよね、
はい、
うん、
あのおそらくあの2世で一緒に親と一緒にこの盛岡運動アンサンブルのコンサートで出たという一番最初のメンバーだと思うんですけども、まあ、メンバーとは小学生だったんですけども、その頃は今回ですね、佐々木俊さんという方なんですけども、もう知る人ぞ知るパシフィックブラスオーケストラの指揮者でいらっしゃるトランペット奏者の方が、実は私どもの方の演奏会に出ていただけると、まあ出たい出るということで、トランペットも充実しております。
すごいですね。
なんかもうちょっと実家に帰ってきたみたいな感じありますよね。
なんかそんなこと言ってました、はい、彼もあ彼なんて言っちゃ失礼ですね、もう今じゃもうトランペットの 名プレイヤーですから、
スーパー小学生が
大きくなって、
留学までしちゃってと、
ねえ、
ね、大きくなって帰ってきましたと。
本当ですね。
見た目もちょっと大きくなっちゃいましたけども、
ちょっと、うん。
ということで佐々木俊くんも出ますと、
うん、
すごいですな。そしてとんでもない中学生も出ますよと。
ねえ、各世代のとんでもない人がいっぱい出てるような感じありますけど。
そうですね。そして指揮者がですね、菊池春夫先生というもう盛岡運動アンサンブル結成当時からの指揮者なんですけども、
うん、
もう本当に吹奏楽連盟のもうご意見番といいますかね、相談役ですので。
そうですよね。
はい。
うん、はい、何気にすごい人たちが集っている盛岡運動アンサンブルということですから。
すいません、入れさせていただきました。
注目です。
うん。うん、
じゃあ最後にちょっとあのそれぞれから意気込みなどガツンといただいておきましょうかね。
で私は簡単にあのアットホームなファミリーでございますけれども、頑張っておりますので、ぜひキャラホールにおいでください。
はい、じゃあ及川さん。
はい、そうですね、あのみんなあのとにかくあの目三角にして多分吹いてると思いますけども、大変な思いをしながら、一生懸命吹いてるあのいい年した大人が一生懸命って吹いてますので、あのそれを温かい目で見ていただければ非常にありがたいかと思います。頑張りますので、どうぞいらしてみてください。
目三角なんて普通ないですからね。
どっち向きの三角なんでしょう、
ね、うん、なかなかないですからね。
あんまないですね、
うん、それだけでも来る価値はあるんじゃなかろうかと思うわけです。
はい。はい、今週は盛岡ウィンドアンサンブルの及川和志さん、高橋英一さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。